本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉住智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ、今日はですね、7月10日、15時
土
10
曜日。
分です。そうですね、
はい。
土曜日。
今日は課題本を決める雑談の日ですね。
そうですね、どうですか、増野さんの近況は。
最近はですね、昨日、本田静丸さんと話しましたよ。
おお、元相方の、
詩人歌人というコンビを組んでいた、元相方の本田くんとすごい久しぶりに、サッシでちゃんと二人で話すのは、もう数年ぶりになるんじゃないかな。
そんなに、前は毎日のように会ってたのに、
違う芸人さんも混じって話すことはよくあったんですよ。
はははは。
それがね、なんでそうなったかっていうと、僕が朝目覚め際にね、夢を見たんですよ。で、その夢が、僕が本田くんに LINE を送ってる夢だったのね。で、夢の中で僕は LINE で、本田くんと漫才をやろうとしてるっていう夢だったの。それで、目が覚めて、で、僕の夢って割と自分の気にしてることとか考えてることが、割とダイレクトに出る夢で、こう夢がない夢なんですよ、いつも。わかりやすいの、自分でも。あ、このこと気にしてるから見たんだなってわかっちゃうんですけど、あ、自分は今、本田くんと話さなきゃいけないと思ってるんだって思ったんですね。それで、以前からたまにやってた、増野と短歌以外の話っていう、ノートで有料課金してトークするイベントをゲストとして本田くんに来ていただいて、昨日ね、2時間半ぐらい喋って、
おお、会話を弾みましたか。
まあもう、ノンストップでずっと、
おお、素晴らしいですね。
かつランチも食べて話し て、そして夕飯も食べて解散したんだけど、
おお。
漫才までやっちゃいましたよ。
漫才までやったんですか。
そう、しかもね、コンビ名はね、
正夢じゃないですか。
コンビ名はね、ハードコアハンタ
はあ。
ー。たまたま、ハードコアチョコレートの錦鯉さんの T シャツを僕が着てて、
え
で、本田くんがハンターっていう T シャツを着てたので、
え。お。
本田くんが適当にハードコアハンターって決めたんだけど、
かっこいいですね。パンクバンドみたいじゃないですか。
そう、この二人とも草食みたいな感じの男たちなのに。
ええ。まあ、そうですね。80年代のハードコアパンクバンドのなんかみたいな。か
いや、まあ、ありそうだけどね、ハードコアハンターね。
っこいい。
まあ、それで、
本のタイトルとかにしたいぐらいですよ。
でも喋ってる内容は、割とも昔やりかけてうまく、こう、ちゃんと頑張んなかったネタがあって、それを即興でやり直すっていうのをやってみたんですけど、なんかね、さっきね、とある方からね、感想が届いたんですけど、なんか、8年くらいこのネタをやればね、何かあるかも、7年ではダメって。
厳しい。
でも最大の褒め言葉だと思ったんだけど、だって8年経ったら僕60だからね。まあでも構造は、本田くんが僕に嫌がらせをずっとしていて、その嫌がらせに対しての僕のリアクションっていうのがテーマの漫才だから、まあ8年間本田くんが僕に嫌がらせをし続けなきゃダメだっていう、注釈付きでの感想だったんだけどね。
なるほど。
そう、でもまあそうなの。で、本当は若かったら、そういうこともできたと思うんだけど、でもなんか、そう。でもなんかね、僕、今ずっと元気なかったじゃないですか、体重欲しいんだし。
そうですね。
で、今も頭の痛みはちょっとあるんですよ、ちらっとね。薬も飲んでるんですけど、もうなんか自分で どうにか自分自身をこう機嫌よくするためのことを考えないと、
はい、
本当になんかやけくそ感がすごかったので、まあ、その一歩として本田くんと話すっていうのをやってみたんですね。で、まあ、ハードコアハンターが今後活動するかどうかは全くわかんないし、いや、これやっても別に何か特別なことが起こるとは思ってませんけど、今すぐやればいいじゃないですかっていう本田くんのアドバイスだったのね。でもそこが結構や、長年やってきた人の眼蓄を感じるでしょ？
そうですね。
やりたいならさっさとやるじゃないですかっていう感じなの。で本当に。
ぐずぐず言ってんだったらやってみりゃいいじゃんってことですよね。
そうそう。で本当にさっさとやってしまったんだけど、うん、まあ、そのような話をね、いろんな角度で、まあ、芸人の話もしたし、まあ、絵本の話とか、で、彼がイラストレーションの仕事してるから、その話とか、まあ、いろんな角度の話をして、僕が一番収穫だったのは、そこだけ言っとくと、ほら、内田和弘さんのサポートしてたことで僕すっごく参ってたじゃないですか。
そうですね。
それで、本田くんのアドバイスで、その、神社にお参りに行ったことあるんですね。ほら、願掛けで。エゴサーチをやめて、願掛けで、お参りに行ったときに、
はい。
本田くんにはすごくいいことが次々起こってるのに、なんで僕はこうなんだ、退場押しになってるし、と思ったの。
おぉ。
でも、それは本田くんに言わせると、内田さんのことで退場押しになることが、
うん。
自分自身を見つめる鏡のようになってるのだから、
うん、
いいことだったじゃないかっていう指摘をされて、
お
ほあ、それはそうかもと本当に思ったんだよね。
なるほど。
内田さんを見ることで、増野が今まで河合克夫さんにどう見られてきたかとか、みんながなんで僕に困るんだろうとかいうことがよく分かったんですよ。やっぱある種の頑固さみたいなものが、
はい、
周りの人たちがもう、マスノが頑固すぎて、結局困っていくっていう感じなんだけど。
あ、でもなんか、作品的な面白さに結びついているとは思うんですけどね。
うん。でね、内田さんと僕だと僕の方が頑固さで負けてるんですよ。
ああ、
それはすごい。そう、つい内田さんの頑固さに引きずられていくっていうのが今の僕だから。
うん。
でも普段は大抵の人はみんな僕の頑固さに負けていくのね。だから。
どっちが値を上げるかみたいな。
そう。でもそれが分かったことで、あ、だから本田くんが当時コンビ組んでた時に僕に対してどう困ってたかも分かってきたし、うん、そういう意味ではね、すごく思いやりに満ちたトークが繰り広げられたので。
はい。
今ね、500円で販売してるんで、よかったら、変わった元芸人コンビ同士の謎のトークを2時間半聞きたい人は、前編後編に分かれてる上に、かつ漫才まで聞けますので、ぜひね、聞いてみてほしいです、
はい。ぜひぜひお聞きください。
は
い、
でね、おまけに、前私が、エゴサーチをやめようと決意した日があるんだけど、
はい。
その日のトークが残ってて、それは、ナオデストラーデさんっていう芸人さんと、ほら、伊集院さんのラジオの構成、ね、放送作家だった、笑い屋だった人と、本田くんと僕とのトークだったのね。
はい。
それを、ノートのマガジンを買うと、おまけについてくるんですよ。
はい。
大変お得なのでね、このラジオ聞いてる方の一部の方でも買っていただけると、
はい。
私と本田くんが折半で潤うことになってますので、よろしくお願いいたします。
はい。
でね。あ、そうだ。あとで、まあ、あとで課題本の話の時にまた出せばいいか。あとね、ちょっと告知があって。
はい。
前言ってた、短編漫画のベスト10っていうのを私、ある雑誌で紹介したんですね。
はい、はい、はい。
で、それは、まあ、フリースタイルっていう、昔から書かせてもらってるフリースタイルっていう、私の唯一のレギュラーで書いてる雑誌なんですけど、それで、20人の方が、短編漫画ベスト10を上げてるのね。
はい。
で、結構豪華な面々ですごくこの中に混ぜていただいて光栄なんですけど、
はい。もう発売になってるんですか？
それがね、まだ発売はもうちょっと先かな？ちょっと待ってね。著者に届いたっていう段階なので、
なるほど。
ちょっと待ってくださいね。 7月、あ、でもね、4月7日から9日にはもう並ぶって書いてあるから、もう売ってるか。
はい。
で、その中で、まあ僕、誰をあげたかだって名前だけ言っちゃうんですけど、
ええ。
まあコメント詳しく書いてるんだけど、鴨居正音さん。
はい。
笹生明さん。
はい。
土田聖輝さん。
はい、はい。
村上桂さん。
はい。
知り上がりことぶきさん。
はい。
山下岳さん。
はい。
田中克樹さん、内田和弘さん、山田三助さん、はい、そして小泉智弘さんを紹介してますので、
はい。
で、小泉さんのはね、おもころウェブの作品だから、
はい。
省エネの代わりにおもころの、こう、バーコード的なやつあるじゃない？
はいはい。
変な。あれを貼る、QR コード、あれを貼っつけてあるから、
はい。
すぐに携帯で、おもころを読むことができる仕組みになっています。
ありがとうございます。
はい。ぜひぜひね、他の方の挙げてる短編漫画も面白そうだから、
読んでみてください。ネジ式は入ってました。
ん？何が入ってたか？
ネジ式。
ネジ式？ネジ式はね、誰か言ってたかな？でもね。
絶対入るやつじゃないですかね。
うん。でも大島由美子さんとか。
ああ、僕も入れるな。絶対入れる。
うん。結構でもいろんな人がいろんなの書いてるから被ってなくて、で僕が挙げた農産級農産級っていうすごい好きな短編集があるんですけど、
はいはい、
土田聖輝さんの、
読みましたよ。
その短編集を挙げてる人はもう一人いたかな
ってい
う感じ。でもね、本当に、まあ、すごい有名な作家の人は被るけども、案外被ってないんだよね。うん。あれ？ちょっと小泉さんの声が遠くなったな
ぁ。あ、何にも変えてないですよ。
まあ大丈夫になりました。でもなんかちょっとね、ちょっと豪華でメンバーが本当に吉田戦車さんとか、
すごい。
山本直樹さんとか、
ええ。
あとほら、編集者で有名な豊田夢太郎さんってご面識あります？
ないです。
まあ本当あと、そう豪華な人たちが挙げてるから、
はい。
あ、なんで僕に声かけてくれたんだろうってありがたく思いましたね。
おお。
僕短編漫画大好きだから、その長い漫画苦手なんですね、どっちかっていうと。
ええ。
だから、あ、これもし自分が関わってなかったらすごく悔しかったと思うんで、
おお。
関わってよかったです。
よかったですね。
うん。小泉さんは最近どうなんですか？
僕はですね、仕事ばっかしてました。
あ、でも、まさに書き下ろしが佳境に入ってるってことですか？
そうですね。もう今月の、今最終は全部で 8本の連作なんですけど、それの最終話に今日から入ったところで。
うん、なるほどね。
レギュラーの仕事を月末と月初のやってました。
でも、もうじゃあ、先が見えてて、もう出版されるじゃないですか。
そうですよ。もう予定が立ってるんですよ。
素晴らしいですね。じゃあもう発売日ももう、割とこんくらい、今年中には出るとか今分かってるんですか？
9 月じゃないですかね。ちょっと、連絡来たので、ですね。9月を、まあ、あんま詳細語ると良くないかもしれないですけど、
まあ、そうですね。
8月末に見本で、9月の頭の方に、配本を、今のところ予定してます。僕がよっぽどなんか、あれしない
から。そうか。あれですね、でも、本と雑談ラジオのご縁で形になっていったからよかったですね。
そうなんですよ。なんかね、今まで、ずっとね、これ、書き下ろしで本が売れないとお金が全然儲からないシステムなんですけど、まあ、初版分は固定であるんですけどね。だから、普通に原稿料をもらって書くのよりかはずっと賃金的には低くなる可能性が高いんですよ。
でも僕売れると思うな。
ただ、僕も本当にね、自分を芸術家だと思うことにしたので、もうお金に関わらず創作をしなきゃいかんというのの、まず最初の試みに多分なるんですよ。
いや、でも僕、本当に途中まで読ませていただいたんだけど、かなり面白かったから、
ありがとうございます。
なんか、賞とか取っても全然驚かないし、 いや、単純に原作も売れてるんだから売れるんじゃないかな。あと、
あのね、やっぱ原作が面白くて、こんなすごい豊かな本の中から漫画にするにはやっぱ抜粋しなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
その作業がすごい楽しかったんですよね。
あ、じゃあ贅沢な本になってるってことなんですね。
そうですね。なんか映画監督みたいな気分で、
あ、でも、いや、本当に。でも、僕何度も言うけど、その、原作読んだ時よりも漫画読んだ時の方が映像になりそうな、映像化されそうって思いました、とっても。まあ、
映像向きのところをと特に抜粋、
まあ、書いてるからか。とか、やっぱ漫画家さんの視点なんですね。その絵に描いた時にどう見えるかとかを考えるわけでしょ？
古いタイプの、あ、ちょっとすいません。電話かかってきち
ゃった、うん。大丈夫ですか？はいはい、大丈夫ですよ。
ちょっとだけすいません。
はい。
もしもし、今ね、ちょっと、マスノさんとラジオ撮ってるから、うん、最じゃね、失礼しました。
いえいえ、大丈夫ですか？ミュートしたんですか？
え？
いや、ミュートしたんですか？
通話して、今、マスク撮って、ラジオ撮ってるからダメだよ。
まあ、まあ、とっても臨場感のあるとラジオでいいんじゃないですかね。
ええー、前もって言っと、伝えておけばよかったんですけど。
まあ、その、リモート会議の時に家族が映っちゃう現象ですね。
そうですね。いや、お恥ずかしい。
いや、でも本当にそう、なんだろう、映像になるっていうことを意識して漫画家さんは考えるんだなと、僕なんか読んでた時に、そこまでビジュアルか、イメージできなかったから。
あ、そっか。
うん。
やっぱ昔の、もうね、キャリア30年ぐらいになりつつあるから、昔の流儀で、言葉よりも映像とか、絵で伝えなきゃいけないみたいな、そういう昔の流儀が、なんかこだわりがあるんですよ。今はどうなのかわからないですけど。
なるほどね。でも確かに漫画って、例えば人物がいて、セリフがあるだけでも漫画として読めちゃうとこがあるから。
どう？
ね、めんどくさい、書くのめんどくさいからっていう感覚で作ったらそうはなんないんですよね。
そうですね。
そうですか。いや、楽しみ。もう、ほら、だって河合克夫さんの将棋の打つ漫画とかもすごくヒットしたみたいだから。
素晴らしかったですね。でもやっぱ打つとか、そういうテーマがね、みんな人々の切実なる関心の元の作品っていうのはいいですよね。
うん。なんかね、あと、今までだとさ、初老の老人の方とかが読んでたと思うのね、その原作は。
そうですね。
でも漫画になるときっと関係ない世代の人が読むと思うんだよね。
ああ、まあでもね、もう最近俺の漫画と、おじさんとか年寄りしか出てこない。自分が年寄りだから。
自分たちのまず同世代の人が読むっていうのはまず前提としても、その、うん、老人がテーマだから老人が出てくるの当たり、読むの当たり前だし、もう本当に関係ない若い世代が老人のこと興味なくても読んじゃう感じがあるから、
はい。
なんかね、僕はね、すごくヒットするような気がする。
あ、まあでも、高齢化社会ですからね。
そうですよ。
しかも、昔の人はネットよりも本で読みたいはずだ。
うん、そうだし、あと原作がまたさらにそれで売れるんじゃないかな。
ああ、そうですね。
なんかその、原稿料なかったけど、すごく、書いてよかったことになるといいですね。
普通だったらね、漫画雑誌に載れば原稿料が出て、さらに本になった上、印税がもらえるという二重に不労所得みたいなのがあるのが結構にいいんだけど、うん、それがない、
なんかでも自分もでもすごく昔のデビューの頃は、
はい、
連載中に原稿料もらって、それが単行本になって印税もらって、
そう
さらに文庫本になってもらうみたいな、
うわー最高だ。
その何もしないでっていうのがあったんだけど、でももう今そんなラッキーなことないんじゃないかな。
売れてる人にはある。
うん、多分ね。だからこの間小泉さんがちょっと今日課題本に提案してくださるかもしれない本とかも、タイトルとか見るとすごい興味持つんだけど、それってごく一部の人にしかできないんじゃないかなって思ったりとか。
じゃあその話しますか。
はい、ぜひ。
僕がね、まあ、この本と雑談ラジオで、数多く取り上げてる傾向の本で芸人本がまずあるじゃないですか。
芸人本ありますね。
それと同じく小説のハウツー本があるんですよ。
そうなんですよ。それはよく私が興味あるからね、 提案して取り上げて。
それで、僕もそういうのを松野さんにお勧めしていただいて読んでると、なんかね、ポルノ作家のやつとか、
はいはいはい。
あと、村田沙耶香さんの師匠のやつとか、
ああ、面白かったですね。
そう、どっちも面白かったから、これも面白そうだなって思って、小説家になって、奥岡瀬郷、松岡圭介さん。すごい売れっ子作家さんなんですよね。
タイトルがすごいですよね。小説家になって奥岡瀬郷
で、書店に、最近めったに行かないんですけど、この前ちょっと時間があったから、イオンの本屋さんに寄ってみたら、バーンって面出しで置いてあったんですよ。はい、でもなんか売れるとか、そういう、プロモーション的な、セルフプロデュース的な話ばっかりだったら、ちょっとなんか、あんまり興味ないなって思ったんですよ。
はいはいはい。
だけど、ハウトゥーの、各方のハウトゥーも結構ね、目次読んだら出てて、これがね、すごく具体的なんですよ。
この松岡圭介さんの本は読んだことあります？小泉さん。
私もないんですよ。
僕もなくて、でも有名な人じゃないですか。千里眼とかの人ですよね。
催眠っていうのが多分ドラマになったやつじゃないですかね。
あと、もともと放送作家で、催眠番組とかやってらっしゃったんだよね。
あ、ほんと。スマップの稲垣吾郎さんが主演のドラマだったら、見てすごい面白かったですよ。
なんか、この人の特徴的なのは、その自分の本の表紙にタレントさんを起用してて、
お
まあ、売れるからできるんでしょうけど、そのイメージキャラクターとして、その登場人物のイメージをタレントさんに演じてもらって表紙にしてるんですよね。
やりますね。
確か私の記憶違いじゃなかったらそうだし。
やっぱ、北を稼ぐ男は違う。
うん、前代未聞、業界新刊って帯文がついてますよ。
あ、本当に、本当だ。
年収、億超えの人気作家が、年収億超えって毎年億超えってこと？
いいっすね。
そんな人世の中にいるのかな？
いるでしょう。
まあでも僕、噂の真相か中でこの方が、うさんくさい、催眠番組の放送作家だったって暴露してるような記事読んだことがあって。あ、
苦労人ですね。
そう、でも、いや、そんなことがあって、もう小説が面白ければいいじゃないかと僕は思ったんですけど。
そうですよ。
うん。奥か。なんかさ、例えばこれさ、芸人になって奥を稼ごうってタイトルだとするじゃない？
はいはいはい。
ほんとさ、そりゃそうだろうけど、誰もなれないよって思うじゃない？
ほんとですね。
うん、そう。だから、この小説家になって奥を稼ごうってタイトルもよく考えたら、できるならやるよって思わない？
いや、芸人よりも小説の方が、うん、なんか顔が見えない分、なんかありそうな感じがするじゃないですか。
うん、まあね、ただ僕とか小説書いたことあるから、
はい。
僕の能力ってこれから稼げるのかな、奥を。
だから、増野さんもうね、小説を書く能力はあるんですよ。
いや、どうかな。
だからその後に、奥を稼ぐ方
法を、稼ぐための
本で学べばいいじゃないですか。
いや、だから、それを、だって、この間、小泉さんに相談しててさ、途中まで書いてボツになっちゃったの、だから、明日には消えてる歌っていうのは、
ええ、
僕内に精一杯受けそうな話を考えて、
ああ、
しかも BL っぽいからもう女性人気 大爆発だと思って書き始めたのに、小説バル編集部でもう次乗んなくなっちゃって途中で終わっちゃったんだよ。
それはね、まあちょっと僕、語弊があるかもしれないですけど、BL だからじゃないですか？
まあそうかもね。でも BL の作家さんで僕が好きな人が今度直木賞候補になったんですね。
お
あ、ほら私たちもほら、紹介したことあってよ。ほら、今日の日はさよなら。
え？
確か。
なんとか君の本棚じゃないですか？
うん、今日の日はさよならって読んだじゃない、私たち一緒に。
今日の日はさよならってなんあったっけ？
今日の日はさよならってなかったっけ、小説で。
BL 小説はね、なんとか君の本棚だけですよ。
ね、BL 小説家なのに BL じゃないものを書いて、僕が SF っぽくて好きだからってことで、小泉さんに読んでもらったの。
今日の日はさよなら。
違ったかな、タイトル。ほら、
熊本くんの本棚は読みましたよ。
SF みたいな話ですって、未来から来た、なんだっけ、未来から来た話みたいなさ、女の人が出てきて、
おう、
ちょっと待って、タイトル思い出すね、小説。 ほら、いちほみちさん。
いちほ、ああ、その名前は見覚えがありますよ。あったっけな、なん。
ありましたよ、ほら。お父さんが連れてきた年の近いいとこと一緒に暮らしていたけど、
うん、
実はその年の近いいとこはっていう SF 的な話ですよ。いや、小泉さん、私たち語り合いましたよ。
忘れちゃった。全然思い出せない。
まあ、皆さん、過去探していただくと、今日の日はさよならっていうのが出てくるんですね。
はいはいはい、
で、この本は実は SF だったんだけど、
うん、
池尾道さんって普段は BL 書いてる方で、で、今、なんか直木賞候補になってるんですよ。
うん。
で、それも多分 BL ではないと思う。読んでないんだけど、まだ。
ちょっとね、うん、ブックログっていうサイトに僕は読んだ本の記録を載せてるんですけど、
うん。主演者オレンジ文庫
さん、アンバランスより前のは載ってないんですよ。その時はブックメーター使ってたんですよ。
ちょっと待ってください。僕の方ですぐに出てくると思うな。今日の日のさ、ちょっと待ってくださいね。
ブックメーターで探してみようかな。今日の日はさよなら。
第46回でやってますね。
結構、同時に取り上げた本は何ですか？
それは、ね、鈴木さんにもわかるネットの未来。
ああ。そっか。
でもすごい昔だな、これ。
あ、今日の日はさようなら。
うん。
そっかそっか。ちょっと待ってくださいね。
私たちがほら、豊橋に行ったりしてた頃だったよね、読んだのが。豊橋お世話になったのに、結局なんかあんまし行けなくなっちゃったな、悪いな。
そうですね、
うん。
今日の日はさようなら。今日の日はさようなら。今日の日はさようならか。
なんかね、あらすじ言ったらすぐ思い出すと思うんですけど、小泉さん。
はいはいはい。
でもね、ネタバレになっちゃうからちょっと言いにくいんですよね。
はい。
なんか、ひと夏のいとことのささやかな話の意味で SF っていう話ですよ。今僕、タグをつけて、ね、ツイッターに載せました。
ああ、あれ感想記録してないのかな、出てないな。
で、それがね、2017年9月23日、私の誕生日だな。
うん。
に小泉さんが挙げてますよ、ツイートで。
ありありありありゃ、じゃあ、まあ、ブログでありそうだけどな。
まあでもそのね、BL であることで、こう、例えば読者が限られるのはあると思うんですね。まあ、興味ない人は読まないから。
そうそうそう。
そう、だからそういう意味では、もっとこうみんなの興味持つことにコミットしなきゃなっていう気持ちはいつも思ってるんですけど、
はい、
まあでも自分の興味持つことでみんなが興味持つことってほんと少なくて、
はいはいはいはい。
もう、本当に接点ないんですよ、世界の人たちと。
思
い出しました。
漫画家の人の表紙のやつだ。
そうそうそうそう。
そうですね。夏時系。なんであの、あれ感想残してないんだろう。漏れちゃってました。
うん。
変だなぁ。そうですね。でも内容全然思い出せないなぁ。
うんうん。
ダメだ。思い出すことができなくなってしまいました。
うん、うん。そう。まあでもその、どうかなと僕も思ったけど、まだ読んで、その方の作品読んだことないのと、まあ手に取ってないから、でも面白いんだったら読んでみようかな。
うん。
で、私の方はね、その、今読んでる本って、また芸人本なのね。
はいはいはい。
で、それは、昔僕、関西のテレビに出た時に、放送作家の方からいただいた本で、浜口凛太郎さんという方がもう一遍っていうタイトルで、ピン芸人がもう一遍やり直そうっていう、僕好みの話を書いてらして、本をいただいたまま読んでなかったので、今読んでるんですね。
はい、
これをなんで今読もうと思ったかっていうと、実はそれは本田くんがきっかけで、なんかね、本田くんが、あ、小泉さん聞こえます？
聞こえますよ。
本田くんがね、出版社との仕事で、
はい、
同じ著者の方のワラグルっていう新刊が今度出るんだって。ワラグル、笑い狂いみたいな意味なのかな？ワラグルっていうのが7月14日に発売になるんだけど、
はは
それのね、ネット宣伝動画を本田くんが作ったのね。
動画作ったんですか。
その動画は、小泉大夫さんも出てきて、
うん、
小泉大夫さんと本田くんが、まあ、その書店で撮影してるっていう、後輩芸人としてお説教を受けてる本田くんと小泉大夫さんの映像なんだけど、
うんうん、
今それ僕ツイートしといたので、後で皆さん見てほしいんですけど、
はい。
で、まあ、それ相当面白いらしいんですね、それも芸人の話で。で、それ読むと、芸人としての、こう、ハウツー的なことにも勉強にもなるらしくて、ちょうどその人の著者、たまたまいただいたことを思い出して、ちょうど枕元に置いてあったからすぐ読み始めたら面白くて、
うん、
あ、この人はすごく文章も、なんて言うんだろう、一行一行がもう目に浮かぶように書いてあったりとか、
はい、
その人の実感でいい加減に書いたところがなくて、その、どう感じてるかがずっと綿密に書かれてるから飽きずに読めるっていう感じの文章なのね。だから多分その新作も僕が持たれたのはデビュー作だからもっと進化してるはずだから、なんかすごくそれは読んでみようと思っています。
はい。
でもそのあまりにも芸人の小説を紹介してるから僕は僕でも芸人の小説は読んでいくっていうのをライフワークに決めてるので、課題本にするかどうか関係なく読みますから、
はい、
もし小泉さんがそのうちの課題本がいいんだったらそれにしましょう。
これ読みたいですね。ぜひお願いします。
じゃあ小説家になって奥を稼ごう。
あのね、この小説のね、ハウトゥー、書く方のハウトゥーの方が、ちょっと目次のとこだけ読みますね。
うん。
ね、魅力的なあらすじとかね、
うんうん、
あれなんか俺が見てすごい、あ、これすごいいいぞって思ったところがどこだったか忘れちゃった、うん、あ、これですね。人々に愛される物語の創造とは、うん、顔写真入りの登場人物4人と5人と舞台設定による登場人物の立体化、ノンフィクション作家と同じ視点を得る、うん、逆打ちプロットとはとか、なんかすごく、なんかちょっとこの項目見ただけで、なんかワクワクしてくるんですよ。
なるほど。なんかすごく難しそうなテクニックを感じるなぁ。
あ、そう。でもね、一本道で考えてるよのとは違う、なんかいろんな視点を持つって大事じゃないですか。
そうですね。なんかさ、僕、その、ほら、村田沙耶香さん先生の本を読んだときにね、すごい感心したのが、その、みんながこういう話をあらすじと思ってしまってるけど、これは実際にはあらすじではないのです。ストーリーになってないんです、この小説はっていう説明が具体例で出てきたんですよ。それは言われてみればそうなんだけど、普通これ小説のストーリーと思っちゃうなっていうか、
はい、
何も出来事が起こってないエピソードの羅列だったりとかね。
はいはい。
なんかその、落ちりがちで実際世に出てる小説でもそういう小説あるぞと思ったんですよ。
うん。
その人のこう、過去の出来事を、プロフィールを語ってるだけであって、
うんうんうん。
何一つストーリーになってないっていう指摘が勉強になったんだけどさ。
うん。
そういうのって、その、言われてみないと気づかないよね。
ああ。
だって、 語られてることがあるから小説のストーリーと思っちゃうんだけど、でもそれはストーリーではないんですと。
はい。
で、それが、あの本が、その、なんて本だったか、ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど。
書く人はここでつまずくです。
そうそう。つまずくところがいちいち出てきて、
うん。
具体例で具体的な例が出てくるからびっくりするぐらいわかりやすいんだよね。
そうなんですよ。ただあの本を読んでもあまり本、小説が書けるような気にならないっていう、結構レベルの高い話だった。
そう。だから、あれはあの先生の授業を受けたら書けるようになるだろうなと思わせる本でもあったよね。
でもその先生の授業をちゃんと守れる人はもう結構そこそこ書けてる人だっていう本ですよ。
そう。それもそう思った。かなりレベル高い話だったよね。そのだから、むしろさ、プロの作家の人とかが、
うん、
こう教えをこう、教えてもらいに行くような感じのイメージだったね。
はい。あ、僕ね、あれ見てるんですよ。今、すっごい面白いから、あっという間に見終わりつつあるんですけど、三谷幸喜さんの王様のレストランっていうドラマを、うん、
あ、はいはいはいはいはい。
FTO だっけな？フジテレビオンデマンドで、初月無料なので、今月中に見終わればお金を払わずに済むという。そんな別に。レンタルであったら別にお金払ってみますけど。
僕でも結構見てましたね、シーンに。あれですよ、筒井道隆が出てくるやつでしょ？
そう、筒井道隆が主人公なんですよ。
で、あとほら、ロンバケの女優さん。
山口智子。
出てきましたよね、確かね。
そうですね。それがね、前からすごい気になってたドラマではあったんですよ。再放送でやってるなっていう時に、筒井道隆が、従業員を首にさせたくない、僕はさせたくないんですって、すごい赤字だから言って、
うんうん
うん、その時に、経費をね、削減していって、その首から救うっていう場面だけ、偶然見たんですよ。
うん、はい、はいはいはい。
それがね、すっごい詳細で具体的で、
うん、
鮮やかで、
なるほど。
これはすごくいいドラマだって思って、いつか見ようって思ってたんですよ。
なるほど。商売に関わったことのある小泉さんの金銭に触れたんですね。
しかもね、今回ね、改めてちゃんと見たら、筒井道隆が、お父さんがやってたレストランにオーナーとしてやってくるんですけど、筒井道隆、愛人の子供で、その店には腹違いのお兄さんがいるんですよ。
あ、そうでしたっけ？ それがあれ？
西村
さん。
朝彦さん。
はいはいはい。
で、そのね、急に店っていうか、そういう会社に入って、オーナーとかなるっていうのも、僕も30で、お菓子屋に入って専務として入るわけなんですよ。
うんうんうん、
片身の狭さみたいなのが、なんか、うわーみたいな、結構なんか心にビンビン触れてくるんですよね。なので、そういうのもあって、あと、あれ読んだじゃないですか。脚本の人のエッセイ。
あ、三谷幸喜さんのね。
三谷幸喜さんのオンリーミー。
だって三谷幸喜さんでしょ、王様のレストランって。
そう。だから、三谷幸喜さんのドラマは、やっぱり猫が好きぐらいしか見てなかったんですけど、
うん。
すっごい面白いですね。
そうか。僕、そういえば三谷幸喜さんインタビューしたことあって、でもその時の裏話は、ここで話しにくいから、友の会に話しますけど。
はいはい。
うん。僕はむしろね、かなりファンだったんですけどね、最近はちょっともう、大きい作品を作りすぎて、うん、あまり僕の興味のないものを作るようになっちゃったから、あんまり見なくなっちゃいましたけど、王様のレストランは好きでしたよ。
だからね、この、本当雑談ラジオでも、三谷幸喜さんの映画はつまらなそうだ。なぜなら、なぜ僕がそれをわかるかというと、無数のつまらない映画を見てきているからだって前に断言したんですけど、もしかしたら間違っていたかもしれない。
あのね、いや、それ言うなら、確かにそうで、三谷さんの映画ってドラマではつまんないよ。
あら、そうですか？
多分正直、僕ね、演劇、三谷さんの演劇ってリアルタイムでも言えなかったんだけど、多分演劇が一番面白いだと思うよ、三谷さんって。
あ
うん、で、ほら、12人の優しい日本人は面白いじゃない？
面白い。
あれは監督が三谷さんじゃないんだけど、原作は三谷さんだ
し。俊一さんとかじゃなかったでしょ。
そう。でもあれは原作の映画あの、演劇自体は三谷さんがやってて、それを見て面白いってことで映画になったんだから、そういう意味では元々の演劇もすごく面白かったはずなんですよ。
絶対面白いですよね。
うん。で、しかもワンシチュエーションだからもう舞台設定が変わらずに全部話が終わるっていう、
うん、
あれは多分映画よりも舞台の方がより面白かったと僕は思いますよ。その想像ですけどね。
はい。
だから、そこは大きくて、その、例えばさ、言いにくいんだけど、僕の好きな演劇の作り手とかでも、
うん、
映画もかなり面白いけど、でも演劇もっと面白いんですよって言いたかったりとか、
うん、
あるんですよ、その人のこう、より面白い本領発揮の場が。
うんうん、
だからその映画いくつか見たことで、僕三谷さんの映画そういえば好きなものないもの。だから、そのせいで興味なくしちゃうって本当にもったいないことですね。
そう、なぜ僕が今この話をしたのかということを。
はいはい。
それはですね、
はい、
演劇の人がドラマとか映画作ると、うん、やっぱ登場人物のがみんな個性が、あの、すっごい際立ってて、
うんうん、
すごいね、いいんですよ。
うんうんうんうん、
やっぱ演劇という実際生身の人と深く関わる行為をしてたことによるものだと思うんですよ。
うん、
そういう経験がない作家が漫画家とかでもいい、僕も陥りがちなんですけど、ただ役割がとか立場が違うだけで人格がほぼお前ら一緒なんじゃないかみたいな表現に陥ってしまいがちなところがあるから、僕も常に気を引き締めてないといけないんですけど、三谷さんは本当にうまい、
うん、あれはあのほら当て書きといって、その元々いた役者さんのイメージで書いてたりするから、
うん、
よりそこがこの人が演じなきゃ面白くないっていう面白さなんですよ、きっと。
そうでね、本当ちゃんとその一人一人の個性がねビシッと立っててね、素晴らしいですね。しかも魅力的なんですよ。
それは良かったですね。だから三谷さんって映画のイメージとかで軽んでられすぎてるんですよ、実は。あと、テレビにやったら出て宣伝もするじゃないですか。だからそれがなんか出たがりみたいなイメージで、
うん、
あの、ちょっと軽んでられてるけど、
うん、
いや、とても力のある、あの、劇作家の方だし、
うん、
あとご本人もすごい謙虚でね、
うん、
あの、三谷幸喜さんの僕、インタビュー集がすごく好きで面白かったんですよ。
うん、
あの、松野大輔さんが聞き手なのね、そのインタビュー集。
はいはいはい。
三谷幸喜創作を語るっていう本で講談社から出てて。
面白そうだ。
うん。で、元 AB ブラザーズの、その、松野大輔さんが、三谷幸喜さんに疲れてるんですよ。それで、松野大輔さんなら話すよってことで話した本が、創作を語るなんだけど、
ははは。
で、すごく鋭い指摘で、例えば、あの、ツイッターに僕が載せたことあるんだけどね、三谷幸喜さんがね、
はい。
その、創作を語るって本の中で、ちょっとかじってる人に限って、あそこはおかしいと言ってくるんです。でも、いっぱい知ってる人は何でもありということを知ってるから、何も言ってこないって、
うん。
いうふうに、指摘してたりするのね。で、実際にそうじゃない。
はい。
だからそういうこう、あとね、謙虚なの。例えば、はい、例えば同じ舞台出身で映画も撮っているケラ、かっこ、ケラリーのサンドロビッチさんや松尾鈴木さんに比べて、はい、僕の監督の能力が高いとは思わない、
うん、
ラッキーとしか言いようがないです、
うん、
ないんですって言っててね、
うん、
で、僕も正直、なんで、松尾さんの映画よりも三谷さんの映画の方が人気があるのかって、僕には分かんないところがあって。
逆が入るからですよね。
うん、でも、うん。いや、かなり失敗すると僕は思うことがあるのね、三谷さんの映画って。でも、ドラマは大好きなんですよ。だから、その辺は、ご本人もそう思ってらっしゃるんだって、好感を持ったりとか、
うん、
してるんです。
うーん。
そ そう。まあでも、よかったですね。王様のレストランを通してみることができて。
それだからね、古畑任三郎も見たくなってきました。
古畑任三郎も僕見てましたよ。
僕はね、多分見たことないですね。
まあ、古畑任三郎は刑事コロンボの日本版を作ろうとわざとしてる感じのドラマでしたよね。なんか主題歌みたいなのもちょっとこう、刑事コロンボのテーマみたいだったもん。
ああ、王様のレストランはね、古時計の人が歌ってますよ。平井堅
が。平井堅が。あれでヒットしたんでしょ初め、確か初めて。
ああ、まあそんな時代を感じましたよ。
でも、谷子奥さんのドラマで何が一番好きかな、僕。なんか、あ、でもやっぱり猫が好きかみんな好きなのかな？
でももう、はるか昔見たから覚えてないですね。
そうですね、でも、そうですね。そうですか。
大河ドラマの新選組はね、初回かもう2、3話見て、なんかいいかなって思って見るのやめちゃった。ハマちゃんが主演の、龍馬のやつ。
それは僕見てないですね。
は、そんなに面白くなかったです。
なるほどね。そうですか。そういえば最近、本と雑談ラジオの昔の私たちの発言をもとにね、
はい、
本読んでみましたっていう人が増えてきて、
お、
例えばちょっと紹介していいですか、
はい、
4月8日庄司さん、
はい、はいはい、
本と雑談ラジオをきっかけで購入した私と春マゲドン面白かった。
ずいぶん昔の回のやつですね。
素敵なダイナマイトスキャンダルとか、猿業界の人々あたりの雑誌が、猿業界の人々あたりの雑誌が元気だった時代の話が好きなので好物だった。本書に記載の旅人の論理を胸に留めて生きていきたい。特に、なんか全体をこう、全体の結論として出てきたんですよね。旅人のようにどこにも属さずにみたいな。で、特に後書きと文庫本のための後書きは全オタク必読だと思ったけれど、これ絶版になってるんだよね。本書で指摘されているオタク感の排斥や依存は出版された当時より悪化していると思うし、全体的に内容が普遍的だからぜひ復刊してほしいっていうコメントでした。で、ちなみに3年前の本と雑談ラジオ68回で紹介されていますね。
そうでしたか。もうなんかあんまり思い出すことができない。
この本は僕も中に書かれているアニメ的な素養とか全く自分にないのに、びっしり付箋つけて読んだ本なんですよ。ちくま文庫ね。
ちくまさんがなんか、居候してた話がすごい面白かった気がします。
あ、面白かった。あとそのグルみたいな人がいてね。
そうそうそうそう。
で、その人に結構変な、いい加減な人でいろんな振り回されていくんだよね。
なんか結構洗脳状態みたいになるんですよね。
そうなんですよ。でもあの時伏せ字になってる人の名前僕聞いたことあるから本当は知ってしまったんだ。
有名な人なんですか？
まあ、デザイナーさん。
お
ー。そうそう、それもここでは言いにくいから、後でこっそり言いますけど。
はい。
で、あとね、他にもね、本と雑談ラジオで惹かれて、え、この声、え、この声、え、この声を読み始めたっていう人がいて。
前回じゃないですか。
それはね、ライターのね、佐々木正隆さんっていう方が読んでくださって。
はい。
とか、まあ、あとはね、その僕が読んだんですけど、ちくまっていう雑誌でね、
はい、
中島京子さんっていう直木賞作家の方が、
はい、
そのさっきの、え、この声、え、この声、え、この声の書評を書いてらっしゃるのね。
それ読みましたよ。
4月号で、
はい、
すごくいい書評だったので、もし皆さん、まだ手に取れる方がいたら読んでみてほしいですね。
そうですね。
なんか僕とかが考えつかない、なんていうのかな。
うん、
全体を貫くものはこれだって指差し方がすごく鋭くて、
うん、
で多分直木賞作家の方から見たらさ、もっといろんなこと言いたくなるに決まってると思うのね、技術のこととか。
そうですね。
そんなことを全く言わずに、読んだっていうことが書いてあって、すごいいい書評でした。あともなんか他にもあった気がするけど、ちょっと今検索ではとっさに出てこないな。でもなんか、あ、本当だ、スラネジオって意外と昔のも読まれてるんだ、あ、聞かれてるんだなっていうのを、最近、その、エゴサーチしないから今僕。エゴサーチしないけど、本土雑談ラジオのタグだけは読んでるので、
はい。
意外と皆さん過去のものを聞いてくれてるんだなっていうのが受け止めていますので、お伝えしておきました。
はい、そうですね。じゃあ、この辺にしましょうか。
ね、そうですね。あと、あれですよ。そういえば、奈良へっていう、
あ、奈良
へ。山海さん。
はい。
あれも、ちらっと話すだけだったのに、あの、友の会の中で。
はいはい。
あれも、青木瑠栄香さんが、
はい。
私たちの、あの話だけで興味持って買って読んだみたいだから。
町田光さんが推薦してるみたいな話しかしてないんですよね。
そう、だから町田光さんが推薦してる、してるってことで、あ、紹介しとくね。その、青木瑠栄香さん、6月30日。
はい。
本と雑談ラジオで紹介されてて、あ、厳密に言うと本と雑談ラジオ友の会なんだけどね。
まあ僕ね、読んでないんですよ、だから。
うん、そう、だから僕も読んでないんだよ、まだ。
申し訳ないな。
でも、町田光絶賛って言うから読むのやめようかと思ったんだけど、
うん。
奈良だし読んでみたらこれよかった。
あ、本当に、じゃあ僕も読んでみなきゃ。
負けた気分、かっこ、
町田光に勝った。
だからさ、その僕、なるべく気をつけてるのが、その、読んでなくても、
はい。
あの、これから読むっていうのでも語った方が、
はい。
こういうきっかけになることが分かってきたので、
はい。
あの、なるべく雑談の中で思いついた本の話はしようと思っています。
ああ、じゃあ僕ね、読んでいる本の話を一つしますね。
はいはいはい。
送っていただいた本なんですけど、イーストプレス、
はい、
川崎大輔さんが書いた、僕と魚のブルース、評伝フィッシュマンズっていう、フィッシュマンズっていうね、ボーカルの人が、ずいぶん前に、
亡くなっちゃってね。
亡くなっちゃったバンドの、
はい。
の評伝なんですけど、
はい。
あの、フィッシュマンズは一時期聞いてたけど、そんなにすごいファンとかではなかったはと自分では記憶してるんですね。ライブも行ったことないですし、はい、まあそもそもライブそんな行かないんですけど、
うん。
でもね、読んでたらすごい面白くて、すっごい一曲の、例えばイカれたベイビーっていう曲がいかに優れてるかっていうのをね、すごい書いてて、そんなにいい歌なのって思って改めて、アップルミュージックで聴いたら、本当にいい歌だなって思いました。
僕ね、フィッシュマンズすごい好きでしたよ。
本当、
うん、だけど、フィッシュマンズってさ、聴いてると死にたくなる系の曲なんだよね。その死にたくなるっていうのはどういうことかっていうと、なんかすごいダウナーな、
そうですね。
このまま死んじゃってもいいやっていうような、こう、なんか、ドラッキーな感じの曲なんですよ。
うん、まあ、レゲエですからね。
あんまりそれで元気いっぱい生きていこうとかいう気持ちにはなんない感じの、曲だから、その、まあ、亡くなった方がどう亡くなったのかはちょっと詳細は分かってないみたいなんだけど。
麻薬じゃないかと思ってたんですけど、そういうわけじゃないのかな。
うん、僕もだから、あの曲調と、あの若く亡くなり方だとみんなそう思っちゃうと思うんですよね。で、ただまあ、それは断言できないんだけど、
そうですね。
うん、でも、
まあ、あの、安易な憶測を喋ってしまいました。
うん、でも、だけどさ、曲聴くと、そういう風に死んだとしか思えない曲調なんだよね。
そうですね。
うん、だから僕好きだったけど、なんか、危険だな、この人たち、この音楽を好きだことが、空中キャンプとかかな、
うん、
だから当時、
うんうんうんうん。あ、そう、だからね、空中キャンプ、なんとか世田谷、宇宙なんとか世田谷みたいな。
あの辺のが超名作で。
三部作すごい評価の高いのがあって、それぐらいしか聞いたことなかったんですよ。
うん、でももうそれで亡くなっちゃってるからね。だから、僕音楽ライターだったので、その、同時代だったんですけど、
うんう
ん、まあだから、そうか、その、評伝が出てることも知っていたし、タイムラインで話題になってましたよ、その本は。
あ、本当
でした
本当ね。うん、 400ページもあって、これちょっと読むの買ったらいいなって思ったんですけど、うん、もうね、半分ぐらい読み終わりつつあります。
それはなぜ今出たのかな？その書いた人は何者なの？
あのね、映画が今公開してるんですよ。
あ、それ知ってた、それ聞いた、それなんか言ってた友達
の。新潟ではね、やってないので、これからやるかわからないんですけど、だからそのタイミングじゃないですかね。
映画に合わせたのか。
うん。
どうなのかな、でも、ね、なんかだから、そうね。ちょっと複雑な思い、だからその、亡くなっちゃったことを含めて。
あと、この川崎大輔さんがね、フィッシュマンズの曲に対して、こうだっつって、すごい受け止めて、こうこうこうでこうで、こういう風なんだっていうのが、まあなんかね、自分にはまるでピンとこないし、そこまで読み解けるとか受け止められる川崎さんがすごいなって思いました。
ああ、ロッキング系の方かな？
ね、米国音楽っていうファンジンみたい、あの、ジヒボンみたいな雑誌を作ってた人なんですよ。あ、ロッキングオンでも仕事してます。
そうですか。本当だ、出てきた。フィッシュマンズの本。彼と魚のブルーズ。
ええ。
氷伝フィッシュマンズ。川崎大輔さん。
そう、だからね、この本を読むと、フィッシュマンズが聴きたくなるので、もうフィッシュマンズばっかずっと聴いてますよ。
そうか、もう僕、死にたい気持ちになると危険だから、今は聴けないかもしれない。
そうですね。
だって、本当にそんな感じの曲なんだもん。
やめた方がいいですよ。
僕、自分が犯罪を犯すとしたら、こう、薬系かなと思ってるのね。
はい。
大麻とか。
大麻がね、解禁になるんじゃないですかね、アメリカでどんどん
自由になってるから。なったらいいなと思ってるもん。あと、僕、植物の好きだから、
うん、
合法だったらきっと育てちゃうなと思ってるから、ちょっと気をつけてんの。あと、まあ、覗き、自分が性犯罪を犯すの覗きなんだけど、
はい、
今んとこどちらも手を出さずに済んでいるのね。でもフィッシュマンズを聞くとね、なんかそういうダークサイドに行きそうな感じがします。
でも危険な音楽ですね。
だいぶ聞いてないで持ってますよ、もちろん CD とかは。そうですか。僕は、なんか、そうだ、まだ結局、本と雑談ラジオじゃないや、マスの人たちを利用する会の方たちに送る本の梱包が終わってなくて、
はい。
山のような本が今目の前にあって、これを選別して送んなきゃいけないんですけど、まあ、前回紹介したものがほとんどかな。まあ、あえて、シーカ以外の本だとそんなに読んでないかもしれません。シーカの本読んだこと言ってもちょっとってとこが私にはあるんですよね。その、あまりこの番組の方におすすめしたいほど届くシーカがちょっとそんなにない感じ。
さあ、そういうわけで、じゃあ次回の
本は、はい、じゃあこのくらいに
小説家になって奥を稼ごう松岡圭介さんで、よろしくお願いします。
いいなぁ。これさ、例えばさ、例えばさ、火事になって奥を稼ごうってタイトルだったらさ、絶対冗談じゃない？
そうですね。
ね、誰が稼いでんだよって、田原町なら書けるか。
漫画家になって奥を稼ごうありえますよ。
そうだね。でも、書く人が誰だと思う？それ、青木さん？
青木？
何を金融道の。
ああ、青木雄二。
もう亡くなっちゃってるもんね。
闇金牛島くんの。
ああ、人なら書けるか。なかなか書かないよね、でも漫画とか。つまりさ、もともと稼ぐと思われてるからじゃない？小説だとそこまで稼げないとみんな思ってるから、
はい。
多く稼げるんだっていうところで、わざとタイトルにしたのかもね。
そうですね。
僕、そういえば小説のこと言われた芸人さんたちに、いくら稼いだのって。でもすごく少ないからみんながっかりしてた。
そう、1000万いったとか言ってたじゃないですか、その年の
年収。そうだよ。1000万円はいったけど、1000万円なんて芸人さんとってはなんだ、そんな程度って感じなわけ。
そう、自分たちはウーバーイーツとかで働いてるのに。
そう、だけどやっぱり先輩芸人とか見てるとさ、
ああ。
そりゃ億ぐらい稼がないと憧れじゃないんじゃない？
なるほど。
だから、そんなもんかって言われたよ。
1000万でも十分夢のある数字だと思いますよ。っていうか僕にとっては夢ですよ。
僕にとっては小泉さんの映画化されてる数々の方がよっぽど素晴らしいと思ってるけど。
はあ、
まあそれはね、
はい、
何者にねだりということでしょうかね。
そうですね。じゃあ、は
い、じゃあこのくらいで。
いただきありがとうございました。
ね、ああ、チロリリンっていうのがなくなっちゃった。チリリリリンっていうのが。
はい、じゃあ。
はい。
チリリリン。
ごめんなさい。あったあった。チリリリリン。